Looking to generate more revenue and build relationships with gamers worldwide? Let Exola be your guide. Exola, a global video game commerce company, has helped thousands of game developers and publishers of all sizes fund, market, launch, and monetize their games globally and across multiple platforms. To learn more, please visit xsola.pro/AOIAAS. This episode of the Game Maker's Notebook was originally recorded on September 27th, 2022. The entire conversation for this episode is spoken in Japanese. For full English subtitles and the video version of the podcast, please visit youtube.com/officialAIAS.
Hi, 皆さんこんにちは。ソニーインタラクティブエンターテイメントのヨシピーこと吉田です。今日はニーヤのチームの皆さんにいろいろニーヤのフランチャイズの歴史について、それがどのような形でスタートしたのか、それはどのような考えで作られたのか、そしてその後にニーヤオートマタ、これが世界で大ヒットしました。そのニーヤからニーヤオートマタ、ニーヤリプリカントからニーヤオートマタ、どのような変化があったのか、どのような考え方の違いがあったのか、そして、昨年、ニーヤレプリカント 1.22 バージョン、バージョンアップ1が出ました。これに対してはどういうアプローチであったのか。そういった話をお聞きしながら、ニーヤのフランチャイズを形作られたディレクターの横尾さん、プロデューサーの斉藤さん、そして作曲家の岡部さんのお話をたっぷりお聞きしました。ぜひお楽しみください。Hi everyone, I'm Shuhei Yoshida from PlayStation.I had the pleasure today to talk with the NIA team, the director Yoko Taro-san, and the producer Saito-san, and composer Okabe-san, and they talked about the history of NIA series, NIA franchise, how the game franchise started, what was the purpose and the objective of the game from Yoko-san's perspective, and after 7 years of the release of first NIA,Nier Automata was released and became the huge global hit. And what they changed in their approach in making Automata. And what triggered them to bring back Nier as a Nier Replicant 1.22 version last year. So please enjoy.
Welcome to the Game Maker's Notebook, a podcast featuring a series of in-depth one-on-one conversations between game makers providing a thoughtful, intimate perspective on the business and craft of interactive entertainment. The Game Maker's Notebook is presented by the Academy of Interactive Arts and Sciences, a member-driven organization dedicated to the recognition and advancement of interactive entertainment.
それでは始めさせていただきたいと思います。今日はお忙しいところどうもありがとうございます。今日はニーヤフランチャイズについていろいろお聞きしたいと思うんですが、まずは、今日参加していただいている皆さんの、それぞれの、フランチャイズに関する役割を教えてください。まず斉藤さんからお願いします。
はい、スクエアエニックスでニーヤシリーズの、今はあれですね、プロデューサーという形で携わっております斉藤陽介です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。じゃあ、横尾さんお願いします。
はい、こんにちは。ニーヤシリーズで、ディレクターとか、クリエイティブディレクターとかをやっている横尾太郎と言います。よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ、岡部さんお願いします。
はい、ニーヤシリーズで音楽を作っています。岡部圭一です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、それではですね、ニーヤシリーズ、もう何作にもなるんですけれども、その一番初めにニーヤ2010年に発売のニーヤレプリカント、それからゲシュタルト発売される前にですね、横尾さんとスクエアエニックスさんということでドラッグオンドラグーンのシリーズもありました。で、このドラッグオンドラグーンのシリーズとニーヤシリーズは関連があるっていう話も私聞いたことあるんですが、これは実際のところどうなんですか、フランチャイズとして。
それ横尾さんどうなんでしょう。
関連はあります。まあ、時代がつながってるものということでは関連があるんですけれど、まあ、ゲームとしてシリーズ シリーズなのかって言われると、つながりはそういう意味ではあんまりないっていう感じですね。歴史がつながってるけど、お話はつながってないって感じです。
なるほど。世界とかの背景とかでつながりはあるけれども、そのシリーズとしては新しい IP をこれは立ち上げるということでスタートされたという。
そうですね。はい、はい。
じゃあ、その、最初の、まあ、ニアレプリカントを立ち上げるときは、まあ、ドラゴン、ドラゴンシリーズじゃない、こう、新しい IP をやろうということになったと思うんですけど、それはどういう考えだったんでしょうか？
それは斉藤さんの方ですね。薄汚いスクエニの政治の結果生まれたんです。今からそれを斉藤さんがきれいに説明します。
はい、違います。もうわかりやすく言うとですね、ドラッグ・オン・ドラグーンというのは大層ひどいお話でして、ニーヤシリーズではですね、ぜひ、そのハッピーエンドでね、きれいに、終われる、やっぱ物語、美しい物語を横尾さんにもやっぱ期待してる、お客さんがいっぱいいたので、ぜひですね、ニーヤで言うと、お兄ちゃんと妹が仲良く、草原の上で手をつないでエンディングを迎えられるようなお話を作ってくださいっていうところでスタートしたタイトルではあります。
なるほど、もう、ビジョン。
結果がどうなってるか。
ビジョンがそうだったんですね。
あ、そうなんです。はじめにお願い、まさに横尾さんにお願いしたのはそれでした。
横尾さんはそれを受けて、よし、やろうって感じだったんですか？はい、美しい話で感動させるぞ。
いや、まあ、当然、なんだろうな、下請けなので、やりますよって笑顔で答えるんですけれど、まあ、それはいつものことで、お金さえいただければ、あとはもういいやと思いながら作ってました。
まあ、でも、ね、作られるときって、やっぱり、ストーリーだとか、キャラクター設定だとか、それも相談しながらやられると思うんですけど、まあ、あんまりその度ごとにこう、これはちょっと悲しすぎるとか、これはちょっと残酷すぎるとか、あんまりそういう、その、会話はなかったんですか？
私は、テーマだけ、ね、テーマだけお願いしたら、もう、ディテールに関してはあまり口を出すこともなかったので、はい、そこはもう横尾さんを信じて、裏切られたって感じですね。
で、もちろんね、それはファンもすごく喜び、結局、感動するストーリーになったとは思うんですけれども、で、一方で、ゲーム性の部分は、これは本当、横尾作品、私は一番特徴的だと思ってるんですけども、一つのゲームなんだけども、いろんなゲーム性がどんどん変わっていったり、カメラアングルが変わったりっていう、そこはすごいなと私も当時覚えてたんですけれども、それは、まあ、どういう意図で、そういうふうに作られるんでしょうか？作られたんでしょうか？
まあ、これ、当時、すごいトリプル A のタイトルとかがいっぱい出てて、まあ、例えば FPS であったりとか、まあ、ドライブゲームであったりとか、その、クオリティが高いんですけど、その、だいたい20分ぐらい遊ぶと、その後のなんか20時間ぐらいが、だいたい予想できるような内容になっていて、なんかそういう、最初にやった体験がずっと続くんじゃなくって、なんか変わり続けるゲームを作ってみたいなっていうのが最初の欲求でしたね。はい。
私もまあゲーム制作やってたんであれなんですけど、なんとなくやっぱり作るときはこう、まあ効率とかも考えてこう一つシステムを作ったらそれをこう、活かしながらこうちょっとずつ乗っけていって一本にするみたいな作り方が多いと思うんですけど、全く違うシステムとかカメラアングルとかすると、その作業的にもかなり負担になるような気もするんですけれども、そこはもうあえてやるぞって感じで、やるんだみたいな、そんな感じだったんですか？
そうですね。実際、例えば、まあ、そんな簡単ではないんですけれど、トップビューとかサイドビューとか、普通の 3D ビューであるとかって、基本的にはゲームのシステムが変わるっていうより、カメラと入力の方向が変わるっていう考え方なんですね。だから、トップビューの場合は、レバーを上に倒すと、上に行くけど、サイドビューの時は、上には行かないとか、そういうそこの制御だけ、なんか入力、カメラと入力を切り替えていくことで、いろんなジャンルがあるように見せかけるっていう
形ですね。なるほど、なるほど。じゃあ、もっと仕様でこういうのをいろいろやりたいから、はい、それが、まあ、全部できるようなシステム作りっていうのを、 もう最初から作られたってことですね。
あ、そうですね。それを予定して作った仕組みっていう感じなので、そんなに複雑なシステムではないですね。はい。
なるほど、なるほど。いや、それは、なるほど。わかんなかったです。ありがとうございます。
よかったです。はい。
で、もう一つは、当然、その、周回プレイで、こう、変わっていく、どんどん新しい要素が出てきたり、っていう、その、周回プレイを、まあ、前提としたような作りっていうのも、これ、すごい特徴的だと思うんですけど、ここは、どういう考えだったんでしょうか？
まあ、周回プレイはそもそも、スクエニさんからの予算で、作れるボリュームがあんまり、たくさん作れなくて、しょうがなく、何回か、要は、フルプライスでいただくので、遊ぶ時間を長くするために周回させるっていうのが基本的な、理由として存在していて、そのために、まあ、じゃあ、周回させるときに、まあ、でも、同じやつだけ難易度上げてもしょうがないなってことで、ちょっと話を変えたりとか、そういう仕組みになってるっていう感じですね。だから、スクニさんがお金をいっぱいくれてれば、周回プレイはしてないです。
いや、まあ、制約はね、その、アイデア発明の母とか言いますから、まあ、この部分は私もね、予想してたんです。多分そうだろうなって。特に 3D になると背景とか作るの一番大変でお金もかかりますから、そこをうまくこう再利用しながら、で、一方でそれ再利用してる感じじゃなくて、なんか、全く新しいものが出てきたっていうユーザーさんにこの、それを楽しみにさせるっていうのはすごいアイディアだなと思って、びっくりしました。
楽しんでいただけたのなら良かったんですけど、あんまり褒められると、スクエニさんが調子に乗ってまた予算を削り始めるので。
横尾さん面白いなと思うのは、比較的最初に、まあもちろんストーリーは並行して考えるんですけど、ロケーションの数を初めに決める作り方だなっていう印象はやっぱり強くて、まあそこは当然予算とかも含めた、数字をベースに、あ、じゃあいくつのロケーションを用意しましょうかっていうところを、早い段階で決めてもらえるので、こちらとしては、見積もりはしやすかったですね。それは開発のスケジュールとかも含めた形なんですけど。まあ、とはいえ、最後のスコアでいろいろ追加で、お話を足したり、あと、お話の順番を変えたりっていうところもあるんで、まあ、それはそれで大変なんですけど、まあ、でもなんか、オートマットは比較的、開発も、想定していた期間から大きくずれることなくいけたので、それは良かったなと思います。
なるほど、なるほど。最初のレプリカントは PS3 での時代でしたよね。
そうです。
で、私はその時はまあ、アメリカにいたんですけど、その PS2 から PS3 になってかなり、その、ゲームの規模が大きくなって、特に海外の AAA タイトルとかが、すごくリアルなグラフィックスとこう人をたくさんつぎ込んで対策みたいになっていった中、その日本、さっきもありましたけど予算の話ありましたけど、日本で当時ゲームを作っていく、そのハイエンドの家庭用ゲームを作っていくっていう、その環境の中でどういうことを考えてやられてたんでしょうか？
これ斉藤さんじゃないですか。
これ、まあ、この場でお話していいか分かんないんですけど、やっぱり当時、やっぱり開発費がある程度高騰していく流れの中で、まあ、今ほどじゃないにせよ、やっぱりマルチプラットフォーム、はい、グローバル展開っていうのはある程度やっぱり意識していかないと、回収できないねっていう話があって、うん、まあ、それがちょっと良くなかったところでもあるんですけど、まあ、一つは、やっぱりそのマルチプラットフォーム対応で、正直1年強ぐらいロスしてるんですよ、時間、開発の時間を。マルチプラットフォーム対応する、まあ、エンジンの根幹を、複数プラットフォームに合わせるっていうところだけで1年半ぐらいはロスしてて、まあ、もう一つは、その海外マーケティングを意識して、やっぱり、レプリカンとゲスタルトって2タイトルに分けることになったんですけど、まあ、そこら辺で、まあ、それはそれでやっぱ開発期間も伸びてるわけで、まあ、やっぱりそういう部分で、まあ、当時、まだその、開発費が高騰、まあ、大きく高騰し始めますみたいな流れの中で、やっぱりやらなければいけないことって、結構、迷走してしまったなっていう思いもあって、まあ、そこら辺の反省も生かして、オートマタでは、そういう反省を、生かした結果の、なんだ、最終的な数字になってると思うので、まあ、やってよかったなと思うんですけど、当時はめちゃめちゃ大変だと思いがあります。
なるほど、なるほど。海外マーケット、それから、マルチプラットフォームですね。確かに、日本では、はい、 PS3 版がレプリカントで、
はい、
Xbox 版がゲシュタルトで、
そうですね、
キャラクターが違ったんですよね。お話もそれで違ったんですよね。
はい。はい、まあ、セリフ周りぐらいですけど、大枠のお話が変わるわけではなかったんですけど、やっぱお父さんと娘っていうのがゲスタルトで、お兄ちゃんと妹っていうのがレプリカントだったので、当然その、お父さんがお兄ちゃんと同じセリフ言っててもおかしいでしょって話もあったので、まあ、そこは横尾さんに頑張っていただいて、やっていただいたんですけど。
そこはもう、これまで、その、同時に同じゲームが違うキャラクターで、違うプラットフォームで出るってあんまり記憶になかったんで、そこはすごいなって、はい、マーケティング的にすごいなと思ったんですけど、はい、海外では日本でいうゲシュタルトが出たんですか、ニーヤ
として。そうです。はい、そうです。なので、ゲシュタルトは、日本の声優さんは入ってないですね。海外のみですね。
あ、英語のみってこと
ですね。英語のみですね。はい。
じゃあ、昨年出た、そのリメイクって言いますか、1.22 バージョンのレプリカントは、実は海外ユーザーではかなり新しい風に見えるってことですね。
そうなんですよ。オートマタは海外も含めて、やっぱ日本アジアと、北米、あと欧州っていうのが、まあ、比較的同じぐらいのボリュームで売れていたんですけど、はい、逆に言うとレプリカント遊んだことがあるユーザーは当然、普通に遊ぶと日本のお客さんだけなので、改めて海外に対してレプリカントをちゃんと出してあげたいという思いは結構強かったですね。そのレプリカントバージョン 1.22 を作るときは。
なるほど。わかりました、うん。ちょっと私も先の話を聞いてしまったんですけど、順番に実は話聞きたいなと思って、うん、もう一回 PS3 版の最初のニーヤ、レプリカントのお話をお聞きしたいんですけれども、で、それでまあ、新しい IP として作られました。でも、その、チームとしては、ドラゴンドラグーンにも関わられているチームで、再編成してって感じで、岡部さんも音楽を担当されたっていうことだと思うんですけれども、まあ、ずっと一緒に仕事をされてて、その、ドラゴンドラグーンに対しての、アプローチと、その、音楽に関して、ニーヤに関してのアプローチっていうのは、どういう感じに変えられたんでしょうか。
あ、それ、僕です
か。はい、岡部さん。あと、ディレクションがあったと思うんですけど、はい。
そう。ドラゴンドラグーンの、その最初のニーヤが出た時で、ドラゴンドラグーンは2までが出てたんですけど、そこは僕は一切絡んでいなかったんですね。で、ニーヤを作るときに、横尾さんに声をかけていただいたんですけど、はい、まあ、そこまであんまりがっつりと、実は仕事をしたことはそんなに横尾さんとはなくて、むしろプライベートで、はい、関わってる方が大きかったんですけど、まあ、最初に声をかけていただいたときに、今回はその音楽の演出も結構しっかりとやっていきたいから、そのプリプロというか試作の段階からいろいろテストをやりたいと。で、そこでいろいろもっとああしてこうしてっていうことを言いやすい人がいいっていうところで、もともとプライベートの関係性があった僕に声をかけてもらったってことだと思うんですけど、そうですよね。横尾さん。
そうです。はい。
はい。なので、そこから僕は。
岡部さんと横尾さんは大学が同じなんですか？
そうですね。ただ、大学時代は、学年がちょっと、一つ横尾さんが先輩なんですよね。で、なので、はい、ちっちゃい学校だったんで、顔は知ってるし、はい、なんか、挨拶をする程度みたいな関係性で、実は大学時代、そんなに僕は絡みはなかったんですけど、はい、就職をするタイミングで、僕も横尾さんも、新卒で、ナムコさんに、入社させてもらったんですけど、はい、そのタイミングで横尾さんは、卒業前に1年留学をされてたので、そこで同期になったんですね。はい、でそこで、急にっていうか、こう仲良くなった感じですね。
あ、なるほど。それでずっとお付き合いがあったんだけども、実際プロジェクトで一緒にっていうのが、ニーヤが最初だったってこと
ですね。そうですね。はい。まさに。で、そういう状態だった、まあ、少しなんか薄く絡むみたいなのはちょっとあったりはしたんですけど、がっつりとニーヤみたいにやったのは初めてで、で、その試作段階の時にも、から、少しずつ曲を作っていってっていう感じでしたね。
横尾さんはどういうリクエスト、ディレクションをされたんですか？
岡部さんに YouTube を投げてこんな感じの曲作ってっていうのを毎回やるんですよ。他のコンポーザーさんだとそれ、失礼なんでやらないんですけど、岡部さんは、なんだろう、お金払えば大丈夫なんで、そういうの やってましたね。
その方法自体は別にいいんですけど、その考え方が失礼ですよね。
じゃあ、そういうキャッチボールの中でどんどん、そのゲームに合った音楽に、こう、合わせていくっていう、そういうやりとりを長くやられたってことですね。
そうですね。
そうですね。当時レイヤー、音楽をレイヤー構造に分けて、まあ状況によって切り替えるみたいなことをやりたいなと思っていて、結構ややこしい作りになっていたので、まあそこら辺のトライアンドエラーが そこそこあった感じですね。
なんかでも
それ同じ曲でも、こう、なんか楽器が多く入ったりとか、そのゲームの内容に応じて、こう、アレンジが変わっていくような、そういう感じでしょうか。
そうですね、はい。
なんかそれも、
私はそういうの大好きです。
そうですね。試作の段階から、なんか最初からそうだったっていうよりかは、試作をやっていくうちになんかそういうのでやるのはどうだろうみたいな話になった気がしますね。
もう全然覚えてない。そうだっけ？
そう、なんかもともとそのニーヤって横尾さんの要望で、そのすべての曲に声を、何かしらかの声を入れてほしいっていうオーダーがあったんですね。で、それまで僕はその BGM とかを作っていく上で、一般的なセオリーとして、あんまりその BGM に歌とかを入れると、セリフとも被るし、邪魔になることが多いみたいなところで、結構 NG というか、その良くないみたいな言われ方をよくしてたんですけど、そういうのも僕もまあ思うところもあったので、その歌があるバージョンとないバージョンみたいなのは一応用意しといた方がいいかなみたいなのはなんとなく思ってはいたんですけど、で、そういうのが、じゃあ状況によって歌が入ったり、こう出たりできたらなんか使い勝手もいいんじゃないのみたいなことを、こう、話し合いでこうやってる間に、あ、じゃあそもそもリズムとかも、とか、オケ自体も、その、部分的に抜いたりできたら、演出としていろいろやりようがあるんじゃないみたいなことをやっていくうちになんか進んでいった気がしますね。
なるほど、ありがとうございます。いや、それはもう本当、今もそういうアプローチで作られてる音楽、ゲーム音楽多いと思うので、それの走りをやられたってことですね。
そうですね。
当時はほとんどなかった気がしますね。多分、ワンダと巨像がちょっとそういうっぽいことを少しやってたのと、あと、アルトネリコっていう RPG があるんですけど、それもちょっと BGM を使った、なんか RPG だった気がします。そのぐらいだった研究もしたので、
うん、
あんまりないなっていう感じではいました。
なんか、歌ではないけど、ゼルダとかもなんかあった気がしますね。なんか、状況によって、その音楽の要素がちょっと増えてるみたいな。
ああ、それ俺は知らなかったな。はい。
なんか、そういうギミックって、その、うまくやればやるほど、ユーザーは、なんかあんまりそういう認識ができないというか、うん、だけど、演出としては間違いなく効果があるんだけど、その、テクニカル的にこうやってるなっていう認識になりづらい印象はあって、で、僕はまあ一応そういう仕事もしてたから、なんか、そういうのをこう感じやすかったから気づいたみたいなところはあるかもしれない、
ね。映画とかの音楽の手法をゲームに取り入れられたってことですかね。
そうですね。他のゲームのそういううまい演出みたいなのは、なんとなく意識には入ってきてた感じはあります。
なんかすごく音楽があると気分が盛り上がるし、そのゲームのシーンが、の意図とかはっきりするんだけど、その曲がこうバーンと前面に出てきて、あんまり、うざくないって言いますか、
うんうん、
その主張しすぎないっていう、そういう演出になりますよね。
そうですね。
ありがとうございます。その後ね、サウンドトラックなんかもすごい人気があって、それはそれでまた別のアレンジをされたんだと思うので、ファンとしてはゲームで聴くのと、また CD 買って聴くのと、いろいろ違った、楽しみ方ができたのかなと思いました。
そうですね。ゲームでやっぱりちょっとそういう特殊な、バラして実装してたりしてたんで、その、 正直、その、僕ゲーム中でどういうふうに使われてるかを全部、すべてのシーンを確認できてるわけじゃないんで、この曲は実際、どういう形で使われてるんだろうみたいなところは、ちょっと想像しながら、そのサントラに関しては、まあちょっと組んでいったところもあるので、そういうのを想像する側面と、リスニングとして、音楽のリスニング用として、みたいな側面で、こう再編集して、サウンドトラックに入れた感じになりますね。
はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、いよいよ次、ニーヤオートマタについてお聞きしたいんですけど、まあ、大ヒットおめでとうございます。皆さん。
ありがとうございます。
はい。2010年のレプリカントから、オートマタ17年、発売ですよね、はい。ちょっと期間が空くんですけど、このオートマタのプロジェクトのスタート時点っていうのはいつだったんですか？レプリカントの後すぐ始まったのか、その後ドラッグオンドラグーン3がありましたから、まずそっちに移ってってことだったんでしょうか？
ドラゴン3は多分、私は、私もともとドラッグオンドラグーンシリーズは、エグゼクティブプロデューサーという立場で、見てはいたんですけど、はい、ドラゴン3は実はもう完全に離れてはいて、はい、で、ドラゴンドラゴン3は結構開発大変だなっていうのを、ちょっと肌で見ていて、で、はい、横さんが消耗してるなと思ったので、もう一回ニアやろっかっていうのを、ちょっとその、疲れている横さんを見て思いました。じゃあ、私はちょうどドラゴンクエスト10っていうその MMORPG を作っていて、ある種あれがちょっとライフワークみたいになっていて、言ってみると、結果はちゃんと出せたので、もう一つなんか新しい IP もしくは、もともと自分が携わっていた IP で、ライフワークじゃない部分で、自分にとっても刺激があるタイトルをやりたいっていうので、まあ、いろんなタイミングが合致して、オートマタを横さんやりましょうっていう流れになったって感じでしょうか。
なるほど、なるほど。はい、横さんともう一度、やりたいっていうことと、そのニーヤの、はい、その、最初のレプリカントを受けて、そこでいろいろ、感じたこと、学んだことも含めて、今度はまた違うアプローチでやろうっていうことで、はい、その、開発会社も変わりましたよね。
そうですね。
あと、吉田明子さんが、その、イメージグラフィックスとかやられて、その辺のそのチーム編成っていうのはどのようにアプローチされたんでしょうか？
まあ、いろんな経緯はあったんですけども、プラチナゲームさんに関しては、やっぱりアクション RPG を作るって言った時に、やっぱりアクションゲームとして、世界で戦える、デベロッパーさんって、そんなに多くはないなと思っていて、そのうちの一つの会社が、プラチナゲームさんで、で、いろいろ話をしていくと、若いクリエイターで、やっぱりニーヤのが好きだって言ってる。まあ、ちょうどそれこそだから5年ぐらい前に、開発自体が2年強ぐらいだったので、まあ、ちょうど、2010年ぐらいだと、まあ、開発始めだと5年ぐらい前に、やっぱニーヤを、レプリカントゲシュタルと遊んだよっていう、好きでしたっていう若いクリエイターが結構多くてですね。この人たちであれば、職人としてのプラチナゲームズのアクション、ゲームの良さみたいのと、あとは若い、クリエイターが一生懸命作ってくれそうだっていうところが、やっぱり、決め手ではありました。デベロッパー選定に関しては。で、あとは、吉田明子さんに関しては、やっぱ世界で戦わなければいけないっていうところで、広報のイラストレーターさんたくさん出したんですけど、まあ、ダメ元で、私は明子さんやっぱり、スクエニックスに在籍中からやっぱり一緒にお仕事したいなと思っていて、私は、チームドラゴンクエストだったんですけど、アキヒコさんはチームファンタジーで、はい、どうしてもそこの設定がなくて、で、うちの会社辞められた後の方が実は仕事しやすいんじゃないかみたいなで、ダメ元で、ちょっとサイゲームズの渡辺さん、および サイデザイネーションの皆場さんとちょっとお話しさせてくださいって話でお伺いして、たまたまサイゲームズの渡辺社長が、ニーヤレプリカントの大ファンだったっていうこともあって、で、お話が、はい、じゃあやりましょうかって言っていただいて、で、まあ、もともと、やっぱゲーム性だったり、世界観だったりはもう横尾さんの世界だし、やっぱ音楽もレプリカントゲシュタルトで評価をめちゃめちゃ受けていたので、そこを変えることなくチーム編成、座組をそういう形にしたっていう経緯がありました。
なるほど。はい、もう PS4 の世代に入って、さらに開発規模も上がっていく中で、もうグローバルで、 戦える婦人っていうのを、プロデューサーとして組まれたってことですね。
はい。で、あとは、先ほどの話がありましたけど、やっぱマーケティング、海外マーケティングっていうのを、一回もう考えるのやめようと。日本人は日本人、日本人は日本人が作るものがいいに決まってるし、それを受け入れられないんだったら無理に曲げてでも作るべきじゃないということで、オートマタを立ち上げた時にはもう、世界で通用するものとして、チームとしての座組を作れたと思ったので、あんまりその海外を意識した作りにはしなかったです、その時点で。はい。キャラクター変えようとかもなかったですし、女性が主人公でいいのみたいな話もあったんですけど、いや、それはもう、やっぱりいいでしょう、みたいな話もあって。そこはもう、他からの、意見はもう一切聞かずにやりました。
レプリカントの時に、レプリカントゲシュタルトで主人公を変えたっていうのも、欧米向けに、欧米はマッチョなおっさんがいいみたいな、マーケティングチームからのリクエストがあって、おっさんにしたっていう経緯も、あるんですけれど、実際、蓋を開けてみたら、さして売れない上に、スクエニのファンからは、スクエニのファンは、海外のユーザーはマッチョを求めてるけど、海外のスクエニのファンはマッチョを求めてないっていうことが分かったっていう、ことが後で教えられて、じゃあもう、そこを、海外向けのなんかカルチャーライズというか、あんまりユーザー層向けに考えてもしょうがないんだなっていうのを、レプリカントゲシュタルトで学んだっていうのが、我々の、経験でしたね。はい。
もう自分たちのできること、一番やりたいことに振り切ったってことですね。そうすると逆にやっぱり日本的なもの、センシビリティが好きなファンが海外にもいらっしゃって、その皆さんがもうぐっと食いついたっていう結果になったんだと思いますが、うん。
そうですね。結果だけ見るとそうなんですけど、ヒット、こんなにヒットするとは、誰も思わなかったっていうのが、本当に正直なところですね。うん、
横尾さんのお話って、やっぱり完全懲悪で、なんでしょう、弱い子たちが成長して悪い、わかりやすい悪を倒すみたいなお話ではないので、言い方悪いですけど、世界中にニッチな人たちが、やっぱりそういうのが好きな、変な話、アンダーグラウンドだったり、サブカルチャーだったりっていうところで、自分たちの世界観みたいなものを持っている人たちをそれなりにかき集めればまあな数字になるんじゃないと思ってたんですけど、まさかこんな数字になると正直思ってなくて、そこは横尾さんにも初めにそんな売れるわけないって、自分が作ってるゲームなのに何言ってんねんっていうぐらいの話だったんですけど、
レプリカントゲシュタルトがだいたい50万本ぐらいだったんですね、ワールドワイドで。で、続編だし、プラチナゲームズさんもやってくださるということで、1.5 倍を目指しましょうと、斎藤さんに言って、つまり75万本を目標にしようって言ったら、斎藤さんが100万本行くぞ、オラって言ってて、それを聞いた僕らは、そんな行くわけないじゃん、2倍とか、2になったから2倍とか子供の計算だよっていう話をしてて、バカにしてました。
そのプロデューサーとしてはね、やっぱりプロジェクトを通すときにこのリターンオンインベストメントとかこう示さなきゃいけない部分があると思うんで、そうですね、
はい、
100万本っておっしゃったんだと思うんですけど、はい、この間の発表で650万本ですか？
そうですね、はい。
ちょっと前ですから、もう今700超えて800近づいてると思いますし、この後、任天堂スイッチ版も出ますので、
はい、まずは700万本いきたいなと思ってるところです。はい。
はい。ね、来年の今頃には1000万とか見えてるかもしれないと。これはもう、斎藤さん、どんな計算にと言っていいんじゃないですか。
いやー、でも、ありがたい。結構、ニーヤーオートマタに関しては特殊な売れ方をしてるなって私自身も思っていて、やっぱり、普通のゲームって、最初に、例えば、それこそ700万いくようなタイトルであれば、500万本ぐらい見えてて、で、売り伸ばしでプラス200万って、すごい数字だと思うんですけど、ニーヤはやっぱり初年度200万ぐらいからスタートして、毎年100万本ずつぐらい、売れ続けて、今に至るみたいな形なので、なんか本当に、もちろんその岡部さんのご協力いただく、コンサートを毎年やりましょうとか、あと横尾さんが実際に本書かれている舞台をやりましょうとかっていう、そのお客さんには消せない、仕組みみたいなものをやってきたとはいえ、まさかここまで、 ロングランで売れると思ってなかったので、それも多分一重に多分 SNS みたいなものがあるからこそのお客さんがその口コミみたいなところで、いいよって言っていただいた結果かなと思っているので、多分そこら辺は他にあまり、できない売れ方をした、タイトルなんじゃないかなと。特にそのスタンダードのゲームなので、マルチプレイのゲームとかであれば、まあ一緒に遊ぼうよっていうところで結構長く、息な、それこそファイナルファンタジー14とかドラゴンクエスト10はそうだと思うんですけど、スタンダローンで一回遊んだらおしまいっていうゲームの中ではここまで長く売り続けるタイトルってそんなないんじゃないかなと思うぐらい本当に良い結果になったなと思ってます。
私オートマタが出るときに、まあ一番最初注目したのは一枚絵とかイメージがすごい魅力的で、あっと引き入れられたんですけど、まあゲームプレイしてみて、まあプラチナさん作ってるっていうんで、アクションゲームの部分がしっかりしてるだろうなと思いつつ、はぁと思ったのは、結構、シューティングでもクリアしやすいじゃないですか。割とこう、一つのボタンずっと押しっぱなしてれば先に行けるみたいな、これってかなり幅広いユーザー層を狙ってるなと思ったんですけど、それはそうだったんですか？
そこもあれですね、レプリカントゲシュタルトでの反省で、はい、お話はものすごく興味深いし、先に進めたいんだけど、アクションが難しくて、ギブアップしちゃいましたっていう声がまああったんですね。で、プラチナゲームさんってやっぱりアクションゲームの、職人さんみたいな人たちがいっぱいいる会社で、ある種そこをオートで倒せるようにしてくださいって、彼らのプライドを、それこそ傷つけかねない、オーダーだったと思うんですけど、そこは、やっぱり先ほど言ったその若いクリエイターたちの中で特にそのシニアゲームデザイナーかな、ゲームデザイナー、リードのゲームデザインやってもらったその横さんの下でやっていただいた田浦さんという方がこちらからやっぱフルオートにしてくださいっていうオーダーよりも遊びたいのに先に行けないっていうことを解決する方法を考えてくださいっていうオーダーをした時に彼らからオートバトルっていう提案をいただいたので、それは、プラチナゲームにとってもすごい、なんて言うんでしょうね、勇気ある判断だった気はします、ね。あと本当にそれはありがたいなと思いましたし。
本当プロデュースワークで私も以前やってたんですけど、課題は提示する。でも解決策は皆さんで考えてくださいっていうやり方ですね。
はい。
それ横尾さんももう斉藤さんと同じ考えだったんですか？その部分に関しては。
まあ、斉藤さんがおっしゃってた難易度を、まあ簡単にしていくっていうのは、まあ確かに僕もそれは必要だなと思っていて、まあ特にスクエニの、うん、ファンの方って、アクション遊びたいっていうよりお話とかその要はグラフィック見たいみたいなお客様が多いので、うん、まあそういう方に答えるには何がいいんだろうなってことで、現場でまあいろんな田浦さんとかと相談しながら作ったんですけど、ちょうどその前に、プラチナさんで、ベヨネッタっていうゲームがあって、それが、うん、開発用のテストモードがあって、ずっと周回プレイを勝手にし続けるっていうテストモードがあったんですよ。それエイジングのためにやってたんですけれど、スタートするともうずっとそのベヨネッタが出てきてプレイ勝手に自動でし続けるっていう。で、こう、ステージもバンバン進んでいくので、まあ、要は、何周かしたらバグが出たら、それで理由がわかるってやつなんですけど、それがあるのを見て、じゃあ、これそのまま入れればいいじゃんっていう話になって、まあ、最初に、無双してたのは、もう、移動も自分はやらなくて、スタートをしたらずっと勝手に進んでいっちゃうゲーム、はどうだろうみたいな。まあ、ちょっとゲームに対するなんか皮肉も込めてそういうのがいいんじゃないかって話をしてたんですけど、オートマタ RPG でちょっと分岐とかいろいろあって、そこはどうしても自動化できないよねって話になって、今の仕様に至ったっていう感じですね。
もう横尾さんはやっぱり普通じゃないっていうか、他のゲームだとこうっていうのをもうことごとく覆すのがお好きなんですよね。
まあ、僕、覆すのが好きっていうより、まあ、そういうのも、ゲームの面白さなんじゃないのかなっていう、例えば自動で最初から最後まで進んじゃうじゃんみたいなのも、そういうゲームあっていいじゃんみたいな気持ちでいます。はい。
もう私も今、インディーゲームの仕事してるんで、そういうのがあってめちゃくちゃ楽しいです。 じゃあ、岡部さんにお聞きしたいんですけど、このオートマタでの音楽っていうのはもちろんまあシリーズでもありますし、そのレプリカントもすごく評判が良かったし、音楽に関して。どういうアプローチ、何か変えるとか、そういうことはあったんでしょうか？
なんか、まあ僕がっていうよりかは、その斎藤さんとか横尾さんとのそのご要望となんか相談してみたいなところで、まずそのレプリカントの音楽がその思いのほかその受けが良かったというか評価してくださった側面が結構あって、で、そこの結構カラーを作る上で大きな役割を担っているのが歌を歌ってくれたエミー・エヴァンスさんの歌が、とても印象に残ったんじゃないかなと思っていて、で、そこは、斎藤さんとかも、エミさんも引き続き やるのがいいんじゃないかっていうお話もいただいたりとかしてたんですけど、まあ、横尾さん的には、やっぱりもっと新しい要素も入れたいっていうところで、じゃあそのエミさんがいる前提で、エミさんと対になるような、その歌をこう出してくれるような人を入れるのがいいかなっていうのもあって、で、エミさんはすごくこう儚くて繊細でみたいな感じの歌声だったんで、それに対して力強くて、こうちょっと土着的というか、こうなんか有機的な生命のこう強さみたいなのをこう出してくれるようなシンガーがいいねっていうところで、そのジュニーク・ニコールさんっていう方を、そのオートマタでこう参加していただいたんですけれども、やっぱり今回その二人の、その今回というかオートマタは、その二人のカラーがすごくいい形で調和してっていうのがすごくいいカラーになったかなとは思ってますね。あとは、はい、レプリカントは少しちょっとファンタジー的なものを感じる音楽の方向性だったのに対して、オートマタはもう少し SF 的というか、その世界観にもうちょっと寄せた感じはあるかなと思ってます。
ありがとうございます。じゃあ次はですね、まあ、オートマタが出て、まあ最初はその年は200万本、まあこれもヒットだとは思うんですけれども、それからずっと売れ続けてっていう中で、まあそのおそらくニーヤの IP としてのフランチャイズ化といいますか、さらにいろいろやっていこうっていう勢いが、斎藤さんとかスクエアニックさんの中にも出たと思うんですけど、おそらくその流れの中で、ニーヤレプリカントのバージョン 1.22 を作ろうという、そういう話になったと思うんですけど、その、1.22 を作ろうと思われ、決められたタイミングはいつだったんでしょうか？それから、内容が今度はレプリカント1本で、まあ、グローバルでっていうこと、ゲシュタルトではなくっていう、その辺の部分ですとか、まあ、リメイクというか、1.22 を作る上で、どういうところは変えずに、どこは変えようみたいな、そういう話をされたと思うんですけど、その辺の話をお聞かせください。
はい。レプリカントに関しては、まあ、ゲシュタルトも本当はやりたかったんですけど、やっぱり先ほどお話した理由で、ワールドワイドで見ると、レプリカント遊んでないお客さんが圧倒的に多くてですね、レプリカントをまずリメイクしたいというのと、ちょうど、これももうちょっと早く動けばよかったんですけど、ニーヤっていうものの10周年に間に合わせるように作りたいっていうのがあって、で、結果的にはニーヤ10周年、11年目の1日遅れたんですけど、10周年もギリギリ遅れてしまったんですけど、でもまあ、同じ発売日にしたいっていうのもあって、結果そこになったんですけど、まあ、そういった意味で、10周年を迎えられました。で、レプリカントとして、もう一回グローバルに、オートマタでニーヤを知っていただいた方も結構多かったので、まだ遊んでない方っていうのがいたはずなので、遊んでもらいたいっていう思いからやりまして、で、まあ、オートマタが出た後なので、アクション的にやっぱりそれに身を取ってしまうと、いくらその10年前のゲームとはいえ、やっぱりもうオートマタ遊んでしまったら、やっぱりそこは厳しい目で見られるだろうなと思ったので、まあ、アクション部分だけに関しては、なんかうまいことオートマタに寄せられればいいなっていうのを意識はしたんですけど、横尾さんが、もう作っている過程の中で、やっぱり、アクションだけじゃなくて、キャラクターもエンバイロメントも演出も音楽も、ボイスも、全部、やっぱり今の時代としてちゃんと出せるものっていうのを出しましょうって言った結果、すごくリッチなリメイクになりました。
じゃあそこを横尾さんはどのようにお考えだったんでしょうか？
まあ、リメイクというよりはリマスターみたいな、リマスターでスタートしたプロジェクトで、ただ、キャラクターはちょっとやり直した方がいいなと思っていて、キャラクターをブラッシュアップしてもらおうと思ってたんですけれど、開発会社さんが背景のスタッフさんが優秀な方が多くて、背景も、リメイクをし始めて、結果的にほとんど手を入れることになっちゃったっていう。ただ、もともとリマスターのつもりで作ってたんで、リメイクっていう名前付けづらいし、そもそも、ファイナルファンタジー7がもうすごいリメイクって名前で売ってて、あんなリメイクじゃないなと思って、じゃあどうしたらいいのかなってことで、すごい中途半端なタイトルを付けようってことで、このやたら長い数字にしましたっていう経緯がありますね。
バージョンアップ版ですよ。
そうですね。
もう本当 FF7 さえなければもう完全にリメイクだと思うんですけど、本当 FF7 リメイク以来リメイクってちょっと言いづらくなりました。
言いづらいですね。はい。スクエニが悪い全てって感じです。はい。あとちょっと僕さっき聞きながらちょっと補足したいことがあって、音楽の話に戻るんですけれど、
はい、
音楽、レプリカントをやってた時に、岡部さんそもそも、音楽業界であんまりパッとしない人生を歩んできて、もうここで岡部さんは音楽家としての人生終わろうかなって言ってたんですよ。レプリカント作曲する直前ですね。じゃあ、僕もその時に、ちょうどいいから最後の思い出作りで曲作ってって言ってお願いしたのがレプリカントなんですけれども、それが思った以上に、ユーザーの方にご評価をいただいて、結果的に岡部さんは、すごく、そこまた調子に乗り始めて、オートマタの時は、そこで掴んだ、俺の栄光を失う前みたいな気持ちが一番多かったですね、岡部さんは、作曲においては。はい。これは強く言っておきたいです。はい。でも、にもかかわらず、そんなお世話になった任意を放っておいて、岡部さんは NHK の仕事にかまけるっていう、すごい。より巨大な権力に、なんだろうな、媚びを売るっていうことは、岡部さん忘れてないなっていうことで、それだけダイス、の皆さんにお伝えしたい。欧米のクリエイターの皆さんにお伝えしたい岡部圭一は、すごく傲慢な男であるということだけ、覚えておいてもらえれば、今日は僕は満足です。はい、すいません、差し込んで以上です。
いや、そんな、全然そんなことないと思うんだけど、まあ、半分ぐらいちょっと合ってるかもしれないぐらいの感じですね。
半分も合ってるんだ。
なんとなく根本の何かは合ってるかもしれない。まあでも本当に、レプリカントの時は、ちょっとこう、もうメインでがっつり、こう曲を実際自分が手を動かすっていう意味合いでの制作は、もうこれが最後かもなっていうのは本当にちょっと思ってたんですね。で、もともとそのゲーム会社で最初仕事を始めたんですけど、一時期、少し音楽業界に行ったりとかしてたのも事実で、ただもう、それぐらいの時から音楽ビジネスもすごく厳しい時代になってきてたので、なかなか、仕事として成り立たせるのも難しいな、みたいなところがあったんですけど、レプリカントで歌を、こう、いっぱい入れた時に、音楽業界でやってたことがとても経験としては生きてるなと思っていて、で、正直レプリカントは、そんなに予算も、なかった中で、それでもやっぱり歌を、こう、いっぱい入れていくっていうのをやったときに、まあ音楽業界で培ったノウハウで、ここは削れる、ここは削れないみたいな選択も含めて、そういう作り方をできたところが、すごく僕は、こう、それまでの経験が役に立ったなと思ってやってたので、で、それが、ちょっと評価していただけたっていうところで、まあ、自分自身もちょっと自分の存在意義を感じれたなっていうところもあったんで、オートマートは引き続きやらせてもらったみたいなところは大きかったですね。はい。
じゃあ、音楽の仕事の幅を広げる中で、それで得られた知見なんかもまたゲームに戻してくるというような、まあ、非常にいい循環になったということじゃないでしょうか。
そうですね。はい。僕的には、なんか、こう、いろいろ寄り道をした感じだった部分がすごく生きたなと思ってたんで、とても嬉しかったですし、意味がすごくできたなと思ってますね。ただ、はい。レプリカントで、 その正直、まあ僕はゲームもそうだけど、何よりもその音楽がそんなにこう注目して聴いていただけるようになると思っていなかったんで、その、なんだ、コストとか労力をかけるところと省くところみたいなのをちょっと極端にこう限られた中での割り振りを極端にちょっとした部分があって、そのサウンドトラックでじっくり音楽だけ聴かれると、個人的にはやっぱりちょっと恥ずかしい部分もあってというか、ちょっとあらが目立つなみたいなところもあるのも事実だったんですね。で、それを、まあサウンドトラックが意外とこう、売り上げも良かったりとかしたときに、こんなだったらもっとなんか無理してでもなんかこうやるべきだったなみたいなことを結構、斉藤さんとか横尾さんにも言ってたら、そのバージョン 1.22 のときに、それをその公開してたところをこうやり直しましょうよって言っていただけて、まあまあ潤沢な予算で、楽器とかも結構大きい編成で取り直させてもらったりとかしてきたので、それはすごく良かったですね。うん、
それはもう本当にいい話ですね。はい、それでもう発売して1年経ったんですけども、その、まあ、ニーヤ、オートマタから入ったユーザーさんもいっぱいいらっしゃったと思うんですけど、そういったユーザーさんがこの 1.22バージョンアップ1を遊ばれてどういう反響でしたか？
どうですか、横尾さん。
反響はわからないですね。別にユーザーさんのそのユーザーアンケート僕見てるわけでもないですし、
横尾さん、エゴサーチとかやんないんですか？
エゴサーチとかはするときはあるんですけれど、まあ発売してすぐはやっぱり発売になったわーいみたいな反響があって、でもそれは大体どのゲームも同じだなと思っていて、で、まあ、ツイッターとか SNS とかって、その、声の大きい方が発信してて、もう9割ぐらいの方は何も言わないっていう人たちがほとんどだと思うんで、やっぱりその、ユーザーさんの本当の意見みたいなのは正直わからないっていうのが、正直なところですね。
ゲームによっては、まあ我々もよくやるんですけど、ゲームの中に仕込んどいてですね、そのユーザーさんがどういう遊び方をしているかをこう、送ってもらうデータとして、それで、あ、ここでつまずいているとか、まああるいはそのトロフィーの取得状況なんか見て、ここまで遊んでくれてるみたいなのを見たりするんですけど、そういうことはされましたか？
レプリカントもオートマトもそういうことしてなくて、なんでしてないかっていうと、単純に忙しくてやれなかったっていうのが正直なところです。なんかもっと、ゆったり作ってたらもしかしたらそういうことやってたかもしれないなと思いながら、ああいうのはちゃんと賢い人たちがやるメソッドだなと思って、人ごとのように感じてました。
特に作りがもうすごい特殊じゃないですか、こう。周回することでどんどんどんどんこの世界の本当が分かっていくとか、
そうですね、
違うキャラクターで遊べるとか、はいはい、だからどれぐらいの人が2周してくれたとか3周してくれたとか、皆さん知りたかったんじゃないかなと思ったんです、聞いたんですけど、
まあでも個人的な僕個人の気持ちで言うと、ゲームってやっぱり発売した後お客様のものなので、うん、それを見てどうこうっていう気持ちはあんまりなくて、まあ希望としてはなるべくいろんな楽しい、いろんな遊び方とかいろんな感想があるといいなっていうふうには僕は思ってるんですけれど、やっぱり、これだから良かったみたいな。で、なんか面白いってこういうものだからそれに修練していかなきゃいけないみたいなのは、僕自身はなくて、もっといろんなこと、いろんな答えがあるのがいいなっていうふうに思ってます。だから、例えば、どっかで泊まる人が多かったからそれをどうこうしようっていうのは、なんか、こちら側のそのなんかマーケティング的な都合であって、お客様には関係ないんじゃないの。それで途中で難しくて終わっちゃうのもゲームの体験の大事な一部なのではと思ってますけどね。
なるほど。ちょっとそれに関連してちょっとお聞きしたかったのが、横尾さんがなんかインタビューなので自分のゲームは面白くなくていいって言われているのを拝見したんですけど、それはどういう意味なんですか？
なんか面白いゲームもベヨネッタと、アクションで面白いのベヨネッタとか、いっぱいあるんで、同じものを作ってもしょうがないなっていうふうに思っていて、うん、特に、面白いってみんなが言ってるパターンみたいなのがあると思うんですけれど、その記号ってもうすでに あるものから抽出されてるものだから、それを作ることにあんまり意味はないのではっていうふうに思ってるんですね。なんか違うことを、なんか、自分自身がゲームを、なんかいろんな新しい可能性を見たいからゲームを作ってたり遊んでたりしてたので、なんか自分の中にある面白さみたいなのを体験したいからゲームをやりたいってはあんまり思わないっていうところから、既存の面白さを追求してもしょうがなくないみたいな気持ちではいました。はい。
じゃあ、そういう意味で、自分の作品がこう受け取られたらいいという、いや、なんだこれはって新しいっていうふうに言ってもらえれば、とりあえず仕事はしたっていう感じになるんです。
そうですね。なんか、そういう意味では、新しい面白さを作れればいいなって感じですかね。記号。まあ、だからそういうのもあっていいんだっていう理解が広まるようなゲームを作れることが、まあ理想ですけど。まあそんな簡単にはいかないですけど。
斉藤さんもそういったところの横尾さんの作品だから、それをやりたいっていう部分はあるんでしょうか。
やっぱり横尾さんはなんか、言葉が正しいか分かんないけど、変人だと思って。筋が通った変人と一緒に仕事するのは楽しいなっていう感じですか。もうなんか筋が通ってなかったらただの変人なんでしょうけど、天才となんとかは紙一重みたいな感じだと私は思ってますんで、それは仕事してても飽きないですし、いや大変だなとは思いますけど、でも、それは岡部さんも横尾さんの大変さは重々分かってると思うので、はい、まあ、横尾さんと一緒に仕事をできる若者募集中って感じです。
なるほど、なるほど。そう、横尾さんも、またなんか一方で自分たちの世代は早くいなくなった方がいい、若者に譲った方がいいって言われることもあるんですけど。
はい、本当にその通りだと
思う。本当にそう思って、はい、おっしゃってるんです。
特に岡部さんの会社、モナコを見てると、岡部さんみたいな権力を持って名前も売れた老害がすごく若者を奴隷のように使ってる様がすごく痛々しくて、もう早くそんなことはやめてしまえばいいのにって僕は思ってますね。
いや、もうでも僕が得た権力によって、とても素敵な旅行作品に関われるっていうことが、若者の何よりの財産だと僕は考えてるので、はい、そういう流れです。
ひどいチーム。
皆さんからご覧になって最近の、まあ、業界に入ってくる若者たちはどうですか？もうお前らいらないよ、自分たちがやるんだってなるのか、もうすごい大好きです、一緒に仕事させてくださいっていう感じなのか、まあ人によって違うと思うんですけど。
なんかあまり言うと昔はみたいな、それこそ老害になっちゃうんですけど、はい、もっとなんかアグレッシブになんかトップ取ったるでみたいな意気込みでやってもいいんじゃないかなと思っている節があります。しょうがないですね。ゲームの、やっぱりもう、短い歴史の中で、ちょっと急に成長しすぎたとかもあるかもしれないですけど、昔の方が、ちょっとギャンブル性の高い、なんかもう一発当ててやろうみたいな人がいた印象があるので、まあ、でもそれ、今でも別にそれ良くて、例えば学生企業なんかする人なんかも結構いるから、全然そういう若者いっぱいいるはずなんですけど、なんかそういうのは違う業界に行ってしまってるんじゃないかなって感じることがちょっとあるので、ゲーム業界で一発当てに来てくださいよとちょっと思ってはいます。どうでしょう、横尾さんとか岡田さんは。
なんか欧米圏はわからないんですけど、日本の若いクリエイターってすごい優秀なんですね。新しいツールとかバンバン使いこなしてて、ね、あ、こんなのできるんだっていう。ただ、やっぱり斉藤さんもおっしゃった通り、我が弱いというか、前に出てこようっていうすごく強い、アプローチをしてくる人が意外と少なくて、僕それ、時代的にSNS とかが普及して、前に出て叩かれることを極度に嫌う世代がすごい増えたなっていう。で、それが、もともと日本って、あんまり、個人が前に出るの良しとしない風潮があったので、よりそれが強化されて、より目立たないようにするみたいなことがすごく蔓延してる気がしますね。ちょっとそのあたりは僕欧米が逆にどうなのかを知りたいぐらいです。SNS で、
まあ、欧米はもう全然そんなことないです、
はい、まあ、そんなことないです。
はい。起業家精神って言いますか、
ね、
好きがあれば自分で起業して。で、まあ日本だとやっぱり、スクエアエニックス入りましたとかなると、親が良かったね、みたいな。で、それで辞めて起業したいっていうと、何を言ってんだ、こんないい会社に行くのにってなるじゃないですか。
はいはい、
そのプレッシャーがある。逆ですよね。海外だと、やっぱり最初は若い頃はいっぱい失敗した方がいいから自分でやってみな、とか。それでもう本当に、デベロッパー作ってすごい成功してもですね、じゃあどっかに買ってもらうみたいな、そういう、それで一つの自分の目標をして、で、それで何年かその企業の下で働いたら、じゃあまた起業してみたいな、そういう非常にアグレッシブですよね。
なんかそういうところを日本のゲーム業界も取り入れられないかなっていうふうに、まあ、年寄りの自分としてはすごい思いますね、やっぱり。
あともう本当斉藤さんはその中国ビジネス詳しいので感じてらっしゃると思うんですけど、最近のその中国のディベロッパーもものすごくアグレッシブですよね。
そうですね。特にやっぱり例えばアンリアルエンジンとかでもうひたすらたくさんゲーム作って彼らの中でのライブラリーとかノウハウとかっていうのはもう日本がちょっと追いつけないスピードでやってる印象があって、まあ、この前、それこそ、ニアオートマタのスイッチ版を作っていただいたのも、中国のスタジオでやっていただいたんですけど、やっぱもうなんか、すごすぎて、ちょっとびっくりしますね。ちょっと日本のデベロッパーもパブリッシャーも含めて頑張らないと負けちゃうよっていう感じはしました。横尾さんも多分そう感じてるとは思うんだけど。
そうです。僕はまあ、今回の、オートマタの移植版の会社さんではないんですけど、中国の会社さんと話してて、びっくりしたのが、イラストを描いてる人たちですごい上手い人たちがいっぱいいるんですけれど、全員が、みんながみんなイラストが好きなわけじゃなくて、収入がいいから描いてるっていう人がいて、で、中国広いから、収入がいいから描くけど、たまたま描けちゃったみたいな人がたくさんいるって話で、それすごい世界だなと思いました。
ものすごく人口が多いからトップのクリエイターのクオリティってめちゃくちゃ高いってそういうことですね。
そうですね。なんかの、普通に一番なんか儲かる作物がこれだからやってるみたいな、そのぐらいのテンションで絵を描いてるって人を見てすごい驚愕しましたね。
そういったその中国ですとか欧米ですとか、そのすごく元気があって才能もあって、これからやっていきたい目線の高い若者たちと一緒に仕事をするみたいな、そういう部分は興味はお持ちじゃないんでしょうか？
僕はやっぱり日本語の言語が使えないとなかなかハードルがあるなっていうふうに、思ってはいるんですけれども、まあ皆さんご存知の通り、コンポーザーの岡部圭一はどんな状況であれお金さえあればやる男なので。
岡部さん、ちょっとそれに絡んでですね、私、はい、面白いと思ったのは、何かのインタビューで、自分はクリエイターだけど、アーティストではないっておっしゃったと思うんですけど、うん、それはどういう意味なんですか？
僕が思うアーティストっていうのは、やっぱり自己表現として、その作品作りをしているっていうか、自分の中にあるものをこう具現化する作業みたいな感じでクリエイティブをしてるなと思ってるんですけど、今の僕は、ゲームだったり映像作品だったりっていう母体がまずあって、で、そこのディレクターがこういう世界観にしたい、こういう演奏をしたいからこういう音楽をつけたいっていうところがまずありきで、で、それをこう聞いた上で、じゃあ自分ならこうすればその要望がある、こういう目的をより良い形でこう果たせるんじゃないかなっていう、その要望以外の自分が出せるところをこう要望ありきで乗っけていくみたいな作業だなと思ってるんですね。で、それは似ているようでちょっと違う。まあやっぱりその受けてありきで僕は考えてる感じはちょっとあるなと思っていて、で、アーティストはやっぱりもっと自分の表現っていうのが主軸にあるものだと思ってるので、そういう違いかなと思ってますね。
いや、本当お三人のお話を聞いて、もう本当にプロフェッショナル。の意識がすごい高い方だなと思ってすごく感銘します。
ありがとう。
じゃあちょっと時間もあれなんで、このまあオートマタでものすごくニーヤシリーズのファンも増えたと思うんですけれども、今後もそのニーヤフランチャイズ IP の楽しみにしている人たちに何か期待してもらってもいいんでしょうか？ 斉藤さんどうですか？
よくそれこそ SNS でとか、まあ、いろんなインタビューで、ニーヤーシリーズっていうのは今後どうなっていくのかっていう話をよく聞かれるんですけど、まあ、今日のお話を、まあ、聞いてて皆さん気がついた通り、横尾さんも岡部さんもお金さえ払えば何でもやってくれるらしいので、よく私が本当に SNS でですね、斉藤横尾さんにお金を渡せってよく言われるんですよ。渡すんで、私は渡します。あとは横尾さんがやるかやらないかを決めればいいだけの話なので、お金を渡せば何でもする横尾さん、岡部さんは多分ニーヤシリーズ、きっと次もやっていただけるんじゃないかなと私は思っているので、楽しみにお待ちいただければ嬉しいなと、個人的には思っております。はい。
ありがとうございます。横尾さんどうですか？
もちろん、お金さえいただければ何でもやるんで、ニーヤシリーズやれって言われればやるんですけれど、まあ、それいつやるかはちょっと、お約束できないなっていう。明日かもしれないし、35年後かもしれないし、それはちょっといつかはちょっと、いろんなお仕事が立て込んでることもあって難しいんですけれども、仮に。
今、クリエイティブディレクターという形で、ちょっと引いた形で、いろいろな作品に関わられてるんですね。
そうですね、はい。だから、ディレクション、もう、正直ディレクションは僕、やらなくていいんじゃないかな。それは理由は優秀な若手の人がすごく多いんで、もうちょっとその、もんやりした、緩い関わり方で年寄りを入った方が、そのゲーム自体が良くなるんじゃないかなと思って今みたいな立ち位置でやってるっていうのが正直なところですね。はい。
じゃあ、岡部さん、どうですか？
はい。はい。僕は、もうさっきその横尾さん、斉藤さんが言ってたように、お金をたくさんもらうためのね、バリュー作りを今まで頑張ってきたので、こう、それを使って、こう、若手にチャンスをいろいろ作ってあげたいなと思っていて、で、まあさっきのその最近の若手のお話にあったように、僕もとても最近の若手はすごく優秀だなと思っていて、それはうちの会社もそう、の若手もそうですし、外の人も見てもすごい思うんですけど、ただその一緒に仕事をしていて思うのが、すごくやっぱり優等生的な、その、お気に入ってるっていうと言葉は悪いですけども、その、リスクの少ないものづくりをしがちだなと思っていて、で、そういうのでもっと自由にやればいいのにっていう側面と、そのさっき言ったように僕たちはオーダーをもらってたり、母体になる作品があって、その抑えないといけないポイントと、自由にやってちょっと、突飛なところが入れれるポイントがあると思うんですけど、そこを掴むのが意外とやっぱ経験値だったりとか、その、やっぱりそれまで積み上げてきたものっていうのがだいぶ影響してるんだなっていうのを感じていて、でそこを、まあ若手は間違うというか、ポイントがちょっとずれてんじゃないって思うこととかがあるので、それを僕がこう導いてあげるのが僕の役割かなと思ってるので、まあ僕自身もこう手を動かして、こう、老体に打ちって、ある程度は頑張っていきたいなと思ってるんですけど、そういう若手をいい形で導いてあげるような流れを、今後のその、スクエニさんだったり、横尾さんの作品でもできていくといいなと思ってます。
はい。ありがとうございます。今日は本当に楽しい話を、どうもありがとうございました。
またこれから
。ありがとうございました。
Thank you for joining us for the Game Maker's Notebook. For more information on the Academy of Interactive Arts and Sciences, our podcasts, and our other initiatives, please visit www.interactive.org.